コリントの手紙第1の15章を開いてください。私たちが前回34節まで見ましたが、残りの35節以降を見ていきたいと思いますですね。とても私ここを教えるのが楽しみにしていました。コリントの、ね、第一の手紙の中ではこの多くの、ね、問題があることを、この見てきたじゃないですか。けれども、けれどもですね、そのおかげで、そのおかげでですね、パウロがその問題について答えを与えていく中で、すごい説明してくれることによってですね、他のところよりももっともっと詳しく、この分かってくるっていう面がありますね。このね、復活がそうなんですよ。聖書の全体の中で死者の復活についてここほど詳しく説明している箇所はないですね。でそれは死者の復活を否定している人がコリントの一部にいたっておかげって言ったら変なんだけれども、そのためにですね、この私たちに非常に、この重要な、詳しい情報を、この与えてくれているのがこの、15章になります。前回のおさらいをすると、死者の復活はないということに対して、第一によみがえられた、キリストがよみがえられたという事実ですね。でこれが福音の中心なんだということ、この言葉によって私たちが救われているんだということ。第二に、死者の復活がなかったとすればキリストの復活もなかったのな、だから宣教も信仰も全部が虚しいものになってしまうということ。第三に、キリストの復活によってキリストに属する者たちもよみがえって、今度万物も実はよみがえるって変だけども、一新される、全く新しくされるということ。そして第4に、死者の復活を信じているからこそ今の生活で福音のゆえに、イエス様のゆえに命を捨てていくという生活を、この、動機づけというか、そういうふうにすることができるということをね、この見てきました。で35節からですね、改めてこの死者の復活はないと言っている人たちのあざけりの言葉から始まるんですよ。35節ご覧ください。しかし死者はどのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかという人がいるでしょうと。で午前礼拝もお話しましたが、これは本当に見下しているんですけれども、例えを話すと、覚えてますか皆さん、ね、皆さんが死んで、で土に帰るじゃないですか。でそこから草が、これ今例え話ですよ、仮にね、草が生えます。で草のところに牛がもーってやってきて、むしゃむしゃ食べ始めますですね。で食べたらその牛はお乳を出して、でその牛乳を、誰か違う人が飲むわけですですね。そして復活が起こりましたとしたら、その最初に死んだ人の体が他の人の体の一部になっているわけであって、そんなことどうやってわかるのっていう、そのめちゃくちゃな考えじゃないかという意味で、どのようにしてよみがえるのか、どのような体で来るのかっていうね、こういう話です。でサドカイ派が、ユダヤ教の中でもサドカイ派が似たような考えを持っていて、復活の日にね、生きてる間に、7人の夫がいた、これ死に別れ、全員が死に別れちゃって、で復活した時に誰の奥さんになるんですかってこう言ったわけです。でこれも本当にどうすればいいのって話ですよね。けれどもイエス様が、あなたは聖書も神の力も知らないので思い違いをしていますと。聖書に死者の復活は書いてるし、そして神の力ですね、死者をよみがえらせる力を神は持っているということについて、それを知らないからそんなことを言ってるんだと、これイエス様が言われたわけなんですね。でですね、パウロはね、きついっすよこれ、見てください。そういうことを言ってる人に対して、愚かな人だ、 まあ、ちょっとねこう優しく言いましたが、キックドラマ聖書っぽくね、愚かな人だなんて、ね、そんな感じで言ったのかなと思うんですが、きついっすよね。こうあからさまにこういうふうに言っているのか、これ罵ってるわけではなくて叱責してるんですね。なぜかというと、これね、話の続きの34節のところで、罪を彼らが犯している生活をしている、だから今の生活だけなんだと信じているので、彼らはこの復活はないと信じているから、今の生活でやりたいことをやっていようっていう、このね、後にそれが報いとなって帰ってくるって死後の命を信じてないから、そのように今の命だけなんだって思ってるから罪の生活をしていたんですよね。でそれでパウロは、あなた方を恥じ入れさせるために言っているのですと、まあ、結局叱っているわけです。だから今パウロは愚かな人だとこういうふうに言っているのは、自分は賢いと思っているけれども本当に愚かなことを考えているよっていうことをね、こう言ってるわけです。箴言にも、自分を知恵のあるものと思っている人を見たか、彼よりも愚かな者の方がまだ望みがあるとですね。でこのようにこう言ってるわけです。で続けてですね、あなたが巻くものは死ななければ生かされませんと、これ自然の現象の話をしてです。巻くっていうのが種まきのことなんですよ。だから種まきという自然の現象の中で復活の原理をもうすでに見ているではないですかと。だから自然現象の中にもすでにあるものを、この簡単に分かるのに、彼らはそこをわきまえていないという、まあ、ことなんですね。イエス様も同じことを話されましたが、ヨハネの12章の24節で死なれる直前にですね、こう言われました。誠に誠にあなた方に言います、一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。まあ、死ぬという言葉を使ってますけれども、これあれですよね、例えばここに、種が置いてた、それ種としてはずっと生きてるじゃないですか。種があるじゃないですか。でこれが種が種でなくなるわけですよね。この土の中に入って発芽したら芽が出てくる過程の中で、その種が種でなくなる、これを死ぬっていう表現を使ってるんです。種が死ななければ一粒のままですよねってね、お米のほらあれをさ、ここに置いたってお米の一粒のままじゃないですか。それがこの土に植えられて苗床でね、苗になって、でそれで茎が伸びていって、そして最終的に 何十倍ですかあれ分かんないけど、一つの茎からどのぐらい出るんだろうね、お米って何粒出るのか僕は調べてないですけれども、かなりのね数になりますよね。でイエス様はこのことを話されて、私が死ぬことによって多くの人が生きるようになると、多くの人が永遠の命、これ命を持つようになるんだということを、このお語りになったわけなんですよ。で私もこの学びのためにですね、改めてね、種の不思議っていう言葉をググったんですね。 Google で検索したんですよ。そしたらね、小学生の見るような学校の教材の内容のものが出てきましたですね。発芽の様子をガラス越しにね撮影するんですよ。そして早送りにして、でそうするとこうどのように、このまず根が出てきて、そしてこう割れてですね、これやっぱ 芽が出てくるっていう様子がこの、見ることができました。そしてそれぞれの食物にそれぞれの異なる種があるんですね。ひまわりの種と朝顔の種は違うわけですよね。そうすると出てくるものも違うけれども、つながりはあるんですよ。だからひまわりの種から朝顔は出ないんですよ。朝顔の種からひまわりは出ないんですよ。こうつながりが、種と出てくるものというのはこの体は連続しているということなんですね。だから種まきの例えというのは非常にこの死者の復活のことをよく表していて、何かというとですね、私たちがこの肉体が死んで出てくるものとか同じこの今の体ではないんですね。この種とその出てくるこの植物はもう全然違いますよね、形状は。けれどもその種の中にその体の DNA っていうか、その情報が全部入ってるわけでしょ。だから今の私たちの体に 体とその将来の体っていうのはやっぱつながりが思いっきりあるわけですよ。ですね。で、これがもしなかったとすると、例えば仏教の輪廻転生ね、輪廻転生はですね、知気性という言葉があるように、自分が全く異なる獣になる可能性もあるわけですよね。で、そういうことはないんですね。あくまでも私、明石清正が、明石清正として、この復活の体が与えられるわけです。でも全然、もう格別に、なんていうかバージョンアップした体になるんだということなんですね。39節です。どんな肉も同じではなく、人間の肉、獣の肉、鳥の肉、魚の肉、それぞれ違います。また天上の体もあり、地上の体もあり、天上の体の輝きと地上の体の輝きは異なり、太陽の輝き、月の輝き、星の輝き、それぞれ違います。星と星の間でも輝きが違いますということで、今度は体がいろいろあるよねって話をしています。そうですね。人間の体、獣の体、鳥の体、魚の体、それぞれ違うし、で、この地上においても体があるだけじゃなくて、天上においてもいわゆる天体、体、体ですね。この月という体があり、太陽という体があって、で星の間でもいろんな種類の体があって、輝きも、違うわけなんです。だから先ほどの話に戻りますと、死者の復活が、その笑ってる人というか見下してる人は同じ体で蘇るというふうにこういう前提でバカにしてたんですね。そうじゃないよねっていう、その別の体になるっていうね、そのことを今ここでパウロは話そうとしてるし、あと輝きもいろいろあるって言ってますように、その星の輝きはいろいろあるように、今の体の輝きとその将来の輝きっていうのはもう全然違う輝きでこの与えられるということなんですね。なんでね、もちろんね、この午前中も学びましたけども、今の体ってとっても神様が作られたので素晴らしい体なわけなんですよ。けれどもですね、これだけにだから集中してしまうと、やはりバランスを崩すっていうか、こう履き違えちゃいますよね。だからその将来の体のことが考えてないから、今の体の輝きを良くしようと、人々は集中していくわけです。ですね。筋力をつけ健康になり、美人にもなろうとするわけですね。でもキリスト者は外側の美しさだけじゃなくて、これ女性に対してね、この人たちは教えてますが、内側の美しさがあるよねってこう言うんですよね。もちろんやっぱり僕だってこれ綺麗 なんか女優さんとか見たら本当綺麗だなと思いますよ。思うんだけれども、例えばですね、私すごいな、かっこいいなってこうね思ってね、いうのがね、ある時にね、中国のもうおばあちゃんのね、しわくちゃの写真があったんですよ、これもう。で、その手入れをしてないわけですよ。農作業とかしてるから、もうずっとこう日に当たっているから、もう全部がもうあんだけど、もうね、こういわゆるね、しわがあるっていうのも半端ないしわなんですよ。でもね、笑顔なんだよね。でにかーって笑ってね、全く気にしないで生きて、ここまで生き抜いてきた、やっぱり方のね、顔って美しいなって思いますよね。いやーいいなーってこう感動しますね。これはクリスチャンクリスチャンじゃないとかって関係なくね、そういうことはあるかと思いますけれども、肉体というものがそればかりに集中して本当に果たして美しくなるのかどうかっていうことをやっぱり聖書は問うているわけですね。ましてや将来の体の輝きは、こっちのね、一生懸命なんかこうここ美人にしていこうと思ってさ、整形したりとかなんかやってるの、石ころをこうやって磨いてるようなもんですよ。石ころをこうやって一生懸命で、将来与えられるのはダイヤモンドですよ。ダイヤモンドの体ですよ。 だそっちを見ながらこう今を生きていくっていうことをね、本当に必要としてるんじゃないかなと思います。42節、死者の復活もこれと同じです。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえらせられ、卑しいもので巻かれ、栄光ある、ごめんなさいね、栄光あるものによみがえらせられ、弱いもので巻かれ、力あるものによみがえらせられ、血肉の体で巻かれ、御霊に属する体によみがえらせるのです。よみがえらされるのです、すいません。で、血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのですと。だからさっきのこのパウロ2つのことをこう1つ合体してるんですね。で、何かって言ったら、まず種が死ななければよみがえらない、よみがえることはできないっていうことですね。死ぬことによって初めてこう開花するじゃないけども、こう与えられるものだっていうこと。で、もう一つは、いろいろな体があるから、今ある体を、そのまま体が蘇るっていうことじゃなくて、いろんな体があって、その、他の体、他の輝きになるんだということを、今ここで言って、二つのことを掛け合わせてるんですよ。で、一つ目が、この、朽ちるもので巻かれて、朽ちないものに蘇ると、朽ちるっていうのはもうわかりますよね。この体がどんどん、衰えてって最後は死んでしまうという、まあ、体なわけなんですよ。まあ、これ午前中にもお話しましたね。もう本当に皆さんね、本当に若いくなければひしひしと感じると思うんですよね。で、次に卑しいもので巻かれて、これ卑しいってのは罪あるから、なんて私は惨めなんだろうとパウロが言ったように、その罪ある体であって、それで巻かれたけれども、栄光ある、栄光というのはキリストに似たもの、神に似たものになっていることによってよみがえるんだと。嬉しくないですか？うなずいてくれてる人はありがとうございます。他の人は嬉しくないんですか？嬉しいでしょ。で、自分の愛しているイエス様のようになれるんですよ。神様が作られた通りに元通りになるわけですよ。そして弱いもので巻かれ、力あるものに生みます。やっぱ弱いですよね、私たちね。この肉体的にも弱いし、いろんな意味で弱さを持ってます。精神的にもそうだけど、それじゃなくて、力あるものに、御使いのようになるとイエス様言われたので、御使いの力強さを思い出してくださいね。ああいう力あるものによみがえらせられる。で、血肉の体で巻かれ、これが大事ですね。御霊に属する体によみがえると。で、これ一体どういうことかというと、御霊に属する体というのはね、これ魂とか幽霊ってそういう意味じゃ全然ないです。そうではなくて、このね、説明しますよ。私たちは、罪を犯して、まあこのアダムが罪を犯したっていうのがありますが、まあ、罪の中で生きていると。これ神、霊的には死んでるんですよね。で、イエス様を信じることによって御霊が与えられて、そして新しく生きたわけです。霊が生きたんですね。けれども体はアダムから受け継いでる、引き継いでる体なので、罪が宿っているので絶えず葛藤があるわけなんです。その自分が願っていることができないという葛藤があるんです。良いことをしたいと思ってもできないという葛藤があるんです。で、復活の体には罪がない、つまり御霊によって新しくされたこの霊の命と調和するですね。葛藤がない、それふさわしいですね。そういう体が与えられる。だから体があがなわれた体って言ってもいいでしょうかですね。神のものとされている体って言っていいでしょうか。それを御霊の体と、呼んで、いるわけなんです。で、この血肉の今の体と復活による御霊の体の違いを説明していきます。パウロがですね、45節、 こう書かれています。最初の人アダムは生きるものとなった。しかし最後のアダムは命を与える御霊となりました。最初にあったのは御霊のものではなく血肉のものです。御霊のものは後に来るのです。で、ここでパウロが言っていることを理解するのに役立つ箇所があって、イエス様がニコデモに話しておられるこの言葉なんですよ。ニコデモにこう言われました。ヨハネの3章の5節で、誠に誠にあなたに言います。人は水と御霊によって生まれなければ、神の国に入ることはできません。肉によって生まれたものは肉です。御霊によって生まれたものは御霊ですと。で、血肉の体によって生まれたんですけれども、私たちね、この体。それは水から生まれて、また肉から生まれています。意味わかりますかね？肉体があるでしょ？あとお母さんの羊水もあるでしょ。でこの肉体でさえが水分が 60% ぐらいなんですよね。だからちょっとあんまり考えないよね。いや水からできてるっつったけど、よく考えたら水分が半分以上水分なんですよ。水なんですよ、私たちの体ってですね。でね、アダムが作られた時のこと、最初の人のアダムってこう言ってますよね。最初のアダム、でこの最初の人が作られた時のことを創世記の2章の6節と7節を見ると出てくるんですね。6節こう書いてます。ただ豊かな水が地から湧き上がり、大地の全面を潤していた。神である主はその大地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。それで人は生きるものとなったとあります。大地に水が全面を潤していたんですね。で、その土地の塵から、塵ってのは、だ粘土になってるわけです。水分がたくさんあるこの、土のことなんですよ。それを神様がこう形作ったとこう言ってるんです。そして花に命の息を入れたって書いてあるんです。でこの不思議なのは、命の息の命の命というヘブル語がハイムといって、イムというのは複数形になってます。ハイというの命の単数形はハイなんですが、ハイム、イムってつくと複数形になるんです。あの英語の S と同じですね。 S ですね。で、2種類以上の息なんですよ、命の。だからもうここに霊の命と肉の命、この今の私たちの肉体の生命と霊の命のこの2つ、だから1つ以上の2つがあるんだということがもうここに含まれているんですよね。で、アダムが罪を犯しました。で、罪を犯してその霊的に死んでしまったわけですけれども、イエス様を信じることによって新しく再び生きるっていう時に、この霊の命、肉の命のようなやつ、霊の命にあっても、まあ、生きるわけですね。で、それがここで言っているイエス様が、この最後のアダムって言ってるんですね。最後のアダム、これイエス様、最初のアダムっていうのはこの一人の人によって罪と死が入ってきたんですけど、最後のアダムっていうのは、この一人の人によって、この義と命が入ってきたということで、御霊の命になったんですね。それを与えてくださった方なんです。分かったでしょうか、皆さんね。分かりますね。そして、47節。第一の人は地から出て、土で作られた人ですが、第二の人は天から出た方です。土で作られた者たちは皆、この土で作られた人に似ており、天に属する者たちは皆、この天に属する方に似ていますって言ってます。先ほどのニコデモとの会話の中でイエス様はこう言われました。人は新しく生まれなければ神の国を見ることができませんってありますが、 これですね、新改訳のね、下の部分のね、こう説明を見ればわかるんですが、新しくっていうとこ上からとも訳すことができるんですよ。つまり人は上から生まれるのでなければ神の国に入ることはできないというふうに読むこともできるんです。つまり私たちが新しく生まれるというのは、いいですか、天から来られた方の命なので上から与えられているっていうことなんです。でこれを私発見した時にすごく嬉しくなりました。なぜかというと地上には命といってもそういう命はないんですね。永遠の命っていうのはないんですよ。そうではなくて上から与えられているものなんですよ。天から与えられているものなんです。で天に属する方が来られてこの方にある命が与えられたので天から与えられている命なんですね。でイエス様は何度となくですね、私は天から来たんだって言われてるんですね。ヨハネの3章の31節で、上から来られる方は全てのものの上におられる。地から出るものは地に属し、地のことを話す。天から来られる方は全てのものの上におられると。だからね、こう、ヨハネの福音書を見るとね、ユダヤ人が語っているこの言葉と、そしてイエス様が語っている言葉ってのちぐはぐになってるんですね。こう同じ言葉を使ってるんですけど噛み合って全然いないんですよ。でそれはそのこっちの意味で天からのこの上からの言葉を使ってるのに、こっちはもう地上のことしか話してないんですよね。同じことを使って言ってても同じ言葉ですよ。その言ってることは同じなんだけども全然違う意味なんです。で私たちの命って同じ命であっても上から与えられている命であり、それが御霊の命なんですけれども、天に属するものになって、でこの方が与えてくださる体というのは、この方が住まわれる、この方がおられる天に属する体なんだということなんですよね。だから天にいることの方がホッとできる、私たちが、だから私たちの国籍は天にあるって、あの午前中も勉強したじゃないですか、あのフィリピンの3章ね。だからあのここが本当に自分の住まいじゃないなってこう感じていくようにクリスチャンだとなっていくんですよね。合わないから。でその違和感っていうのはすごい大事で、あの天の故郷に憧れていくわけですよ。けれども今度与えられる体というのは、その天あるいは神の国に住むのにはぴったしの体であり、イエス様が与えてくださる体であり、天に属する体であって、でそれで私たちはね、この私復活の体というのはもう本当に違うわけなんですよ。違うんですよ。まあ、イエス様の体はね、復活の体そのものも、なんかそれっぽくて全然違うでしょ。だってご飯食べられるし、覚えてます、あと触れたらちゃんとあるんですよ。でも彼ら間違った、幽霊だと思っちゃったんですね、最初ね。だって突然さ、塔を閉じてんのにバーって現れるんだもん、それは幽霊だと思うよね。けれども飯を持ってこいと。なんでかっつったら、幽霊だったら飯食えないから、食べたらボトッと落ちるだけじゃないですか、ね、そうじゃなかったん、ちゃんと消化して食べられたわけですね。だけどもきちっと閉めててもパッと現れるし、そして見えていなくても存在しているっていうことも可能なわけなんです。まあ、これはイエス様と私たちがどこまで一緒なのか同じなのかっていうのは分からないけれども、天に、このいるのが、まあ、この一番合っている体なわけなんですね。だからね、私たちの生活ってさ、さっきから話してるけど、あのイエス様とさっきの地上にいるユダヤ人との間にこうちぐはぐがあったと同じようにですね、私たちね、勘違いしないように、クリスチャン生活がね、クリスチャン生活っていうのは天国の人なんですよ。クリスチャンというのはこの天的なものを求めるわけですよ。で例えば人のことをなんかね、愛せないとかね、こうやったらね、あのダメ、私できない、頑張ってもって、いやね、そういう時に求めて、当たり前だから、地に属する人は地のことしか考えられない。天からじゃないと与えられない、イエス様からじゃないと与えられない。だから必死に祈ってください。 祈って祈って、で知恵に足りないと思う人は惜しみなく与えてくださる神様に願いなさい、必ず与えられますと、こういうふうにヤコブ書一緒に書いてますね。でそのようにしていくことによって御霊に満たされて、全然愛せない人を愛せるようになるし、神様の働きっていうのをこの何て言うかな、自分では理解できないところでね、与えられるんですよ。このだから自分は理解できないのにそれを行っている自分がいるとかね、そういうふうになっていくわけなんですね。そして49節まで読んでないですよね。私たちは土で作られた人の形を持っていたように、天に属する方の形も持つことになります。でこれがだから結論ですね。キリストの似姿に変えられるわけです。第一ヨハネの3章の2節、愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。やがてどのようになるのかまだ明らかにされていません。しかし私たちはキリストが現れた時にキリストに似たものになることは知っています。キリストをありのままに見るからです、ということで、キリストの似たものになるんだということです。そこでパウロはこの復活の体によってようやく神の国に入れるんだよって話をします。兄弟たち、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できませんと。神の国に入り、そしてそれを受け継ぐには絶対に必要なのはこの朽ちないものの体、つまり常しえに生きる体、恒久的な体でなければいけないんですね。なぜかしたら御国は永遠だから。ダニエルの7章でこう言ってます。27節、国と主権と天下の国々の権威は意図高き方の聖徒である民に与えられる。その御国は永遠の国、すべての主権は彼らに仕え服従するということなんですね。午前中も話しましたが、天に入るという時に、その本当にね、キリストに似たものでなかったら絶対に入れないんですよ。なんでかって、神がそこに住んでおられるから、本当に完全な清さがなければ入れないんです。だから無理じゃないですか、人間。いや、だから福音があるんですよ。キリストが来られて、そして私たちを変えてくださりですね。そしてこのイエス様戻ってこられた時には本当に完全に変えてくださって、そして中に入ることができ、また相続することができるわけです。で51節です。聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。私は皆眠るわけではありませんが、皆変えられますと。午前中にお話ししたんですけど、分かりましたかね、この奥義についての話なんですが、その旧約っていうかね、こう皆さんにはね、敬虚についてはたくさん教えてるんで、敬虚から話すと分かると思うんですけど、敬虚っていうとね、なんかみんなにパーッと引き上げられてわーとかって言って、いや、それがね、中心課題ではないんですよ。なんかエレベーターに乗ってさ、なんかスカイツリーって高いところに行った、そういう風にイメージしたらちょっとやばいんですね。そういう意味ではないんですね。で、敬虚の目的の方がもっと、意義の方がもっと大事で、でそれが今日じっくりと学べているわけなんですね。旧約においては終わりの日に死者が蘇るってことは明確に書かれていて、マルタも、あのラザロのお姉さんかな、妹かな、多分なんとなくお姉さんと思うんだけど、マルタもそう信じていて、このラザロが死んだ時にイエス様に、終わりの日にこの兄弟が蘇ることを私は信じていますけれども、イエス様は私が蘇りで命ですと言ったんです。つまり主が来られたの、もう来られてるんだよって、こうイエス様おっしゃってるわけですよ。で主が来られた時によみがえるで終わりの日にって言ってるんだけど、もうこう来てるんだよ、私は、と、主だから、それでよみがえらせたんです。でイエス様がよみがえ、イエス様が来られたことによって、そのもうすでに終わりの時が始まったわけなんです。で旧約の場合はずっと後のこととして語ってたんです、終わりの日を。けれども、もう終わりの日が近づいて、今もう、ね、再び来られるのももうすぐ、もう切迫してるんだという時代の中に私たちは生きていると。この イエス様来られた時がね、そうなんですよ。だから想定してないって言ったら変だけど、旧約の時代で明らかにされていないのが、じゃあ生き残ってる人どうするのかと。死なない人っていうのは復活できないじゃんっていう。なので奥義なんですよ。今は明らかにされてて、昔は隠されていたけど、ということで、そこで眠るっていうのは、これは一時的に死んでるって意味ですね。このだから、読みがみんなが死んでるわけじゃないけれども、みんな変えられます。だから今生き残っている人たちが、この主が来られている、主がだから再び来られるわけじゃないですか、イエス様が私たちのために。でそしてその時に生きている場合は変えられるんだよっていうことなんです。栄光の姿に変えられるんだよって。イエス様がちょうど高い山で変貌されたと同じようにね、私たちもこの栄光の姿に変えられるんです。で52節で、終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちに変えられます。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのですと。終わりのラッパというのは、終わりの日にラッパが吹き鳴らされるということです。でこれ旧約聖書で、このラッパが吹き鳴らされると、この荒野で宿営をしている人たちが、これがみんな召集して、そして旅の準備をするとか、戦い、敵がやってきた時にラッパが吹き鳴らされると、みんながこの一斉に戦いの準備をするっていう、こう呼び集めるっていう、そういう大きな意味合いがあってですね、それで終わりの日に御使いを通してラッパが吹き鳴らされる。これ第一テサロニケの4章にも神のラッパっていうのが書いてあるんですね。でラッパが吹き鳴らされて、一瞬のうち、たちまち一瞬です。たちまち一瞬でね、どっちだったかな、たちまちの方かな、一瞬の方かな、アトモスっていう言葉使われてます。アトモス、なんか分かんないな、キリシャができないからちょっとあれです。でも真似しないでくださいね。これアトムの元になっているギリシャ語です。アトムって何ですか？原子。で原子って理科の授業で、僕は今どうか知らないんだけど、習ったのは、こうずっとこの 物質を分解してって、分解してもこう最小単位のことを原子って言ってね、でこういうふうに習ったのを覚えてますけれども、そういう意味です。もともとがもう分けられないほど細かいっていう意味です。つまりたちまち一瞬っていうのは、それだけ短い時間にって意味なんです。私が初めてこの軽挙の話を、このアメリカの教会、カルバリの教会で聞いた時にですね、その後でみんな喜んじゃってね、じゃあ軽挙の準備しなきゃなって、軽挙ジャンプとかとかこういうんで、なんかだから おふざけでねやったんだけど、そんな暇もないね。こんな一世のせいでこんなことやってる暇なんて全くない。ヒューもないよ。わかりますよね。もう 0.001秒という間に変えられるんですよ。すごくね。なんで急になんか若者っぽくなっちゃった。すごくね。すごいっしょ。でこの変えられるっていうのは、本当にもうぐ内側から変えられるっていうか、ちょうどさなぎが蝶になるような形の変えられる。だからさっきから勉強してますよね、この、種がもう芽が出てですね、植物が出る、これだけ違うわけですから、そういうふうに変えられる。で53節、この朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、この死ぬべきものが死なないものを必ず着ることになるからですと。この着るっていう言葉をパウロは使っててね、これ結構彼使ってるんですよ。他の人も使ってますが、クリスチャンとして新しい生活をしていくんだっていうのをね、古い人を脱いで新しい人を着るっていうふうに言ってるんですね。これエペソの4章か、そしてあとね、ヘブルの1章では、古い天地が衣のように擦り切れて、神様が街灯のようにそれを巻き上げて新しい衣に取り替えるって言うんですよ。なんかすごくわかります。この神様がさ、永遠に変わらない方で、この体をでもうこれ古いなってバーンとこう捨てて、こうくるくるくるくるって回してね、そして新しい服を着る。これが天と地が過ぎ去って 新しい天と新しい地になることをその着る脱ぐで言い表していて、ここでも朽ちるべきものが朽ちないものを必ず着ることになり、死ぬべきものが死なないものを必ず着るようになると。で次です。今度は、死に対する勝利です。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。これイザヤの予言とホセアの予言からの引用ですが、感動ですね。人間の歴史が始まった時以来、人間は戦争状態にあります。まあ、悪魔がその敵だって言えるんですが、26節を見ると15章ですよ。何て言いました？書いてあります？最後の敵は悪魔って書いてますか？何て書いてますか？死なんですよ。死こそが最後の敵なんですよ。死が私たちに悲しみと涙と嘆き苦しみ恐れをもたらすわけですが、イエス様がよみがえられた時に死に対する勝利、ここで言っている死は勝利に飲み込まれたということなんです。で前回も少しお話ししましたが、ここでね、死よ、お前の棘はどこにあるのかって言ってますけど、これ罪ですね。次に出てきます。罪ね、罪があって死があるわけですね。でイエス様が十字架につけられた後に葬られて3日目によみがえられた時に、罪もろともですね飲み込んで、全くその罪もなくし、罪もだ罪というものがある死をですね、全部もうパッケージで飲み込んでしまったっていうことですね。もうなくなったっていうことですよ。ちょうどなんていうかな、こう分かんないけども、こう毒を持っているちっちゃな魚がいるとするじゃないですか。それ大きな魚がですね、毒を持っている、間違った毒っていう、そうね、罪という毒を持っているね、死という名前の魚がいるとするじゃないですか。ですね、こちら、義という、なんかこう養分が入って、なんか中に入っている、命という魚があってね、これがね、食べちゃうわけで、ぐにゅってね、ぐにゅって食べたら、罪もろとも死を飲み込んじゃったっていう、うって飲んでね。そういうもうないんですよ。ということを今ここで言い表していて、最終的な勝利ですね。だからそのイエス様よみがえられた時から、この何て言うかな、罪と死の法則だけしかなかったこの世界に、義と命のこの原理がこう働いてってね、キリストにあるこの義と命の原理が働いて、その法則もあって、それがこのイエス様が再臨されて、そして新天新地ができるまでの間にこれが完全になくなっていくと、この死と罪と死の原理がなくなるということになるわけですね。これよく知りたかったら、前回も話しましたが、黙示録の20章の最後を見てれば分かります。海から死とハデスが出てきたって、ハデスってのは黄泉ですね。でそしてその中にいる死者が裁かれて火の池に投げ込まれますけども、死もろとも投げ込まれてるんですよ。死もろとも。でその海の中に、この海から出てきたって、その海さえもね、新天新地にないんですよ。海はなかったって聖書に書いてます。海なかった、海ないんですよね。でこれね、イメージとしてはこの海っていうのが、その下にね、黄泉があるっていうのがヨナ書に書いてありますですね。だから海というのは、このあとは何だっけ、豚がさ、海、ガリラ役に投げ込まれたじゃない、投げ込まれたか突っ込んでたじゃない。だから海というのは黄泉をその下にあって、罪がそこの深みに投げ込まれるって、そういうイメージですね、聖書は。だからその形もなく、その水だけであったところに光をあれっていうのが、このそれも全部そういう海とか水とか深みとか、こういうの全然ないんですよ。新天新地に飲み込まれちゃったんです。なくなったんです。で次56節、死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。 神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。でさっき話した通りですね、死の時は罪です。で罪の力立法ってこれ分かりますよね。ローマ人の手紙ずっと学んだので分かると思いますが、立法というのはこれこれをしなさいというふうに命じるんですけれども、それを行う力は与えてくれないんですね。だから鏡で見せるだけなんです、自分の姿を。なので、この罪深さがもっと分かってくるだけであって、ますます自分が罪人であると、もう本当死ぬべき自分であるということが分かってくると。しかしそれもキリストイエスにあって勝利が与えられた。イエス様がその律法の要求を満たして、自分が死ぬことによって満たしてくださって、そしてもうその力はね、このなくなっているわけですよね。イエス様にあって勝利が与えられているわけなんです。そしてよみがえりによって死そのものも飲み込まれて勝利を与えてくださったということです。すごいですね、めちゃめちゃすごいですね。で58節です。ですから私の愛する兄弟たち、固く立って動かされることなく、いつも主の技に励みなさい。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄ではないことを知っているのですから。今すごいこうなんちゅうかな、あの SF 映画なんかよりももっともっと壮大なことを言ってるんですよ。宇宙戦争とか出てくるじゃないですか、なんかあの絵のなんかハリウッドの映画がなんかうおーとかなんて言って、あんなことよりももっともっと100倍も1000倍もすごい話をしてるんですよね。あまりにもスケールが大きいので、ちょっとどうすればいいのって思うんですが、パウロはこれが実際の日々の生活、実際の生活の中で生かされていくんだよっていうことをこう適用っていうんですかね、この58節最後のところでね話してくれてるんです。私の愛する兄弟たちってこう言ってるじゃないですか。なんかこの今の話っていうのはさ、なんかあのエリート、霊的なエリートのみがさ、こう選抜されてさ、でそこのなんか分かんないけど遠い国のなんか星のさところにさ、こう宇宙船に乗ってバーって行くみたいなイメージができちゃうじゃないですか、この手前まで読むと。そうじゃない、私の愛する兄弟たち全員だよって。でそこにいる君たち一人一人、一日一日生きていくときにこのことが励みになるんだよっていう話なんです。なんでかというと、ね、死者の復活によってね報いがあるからなんです。そこで、この地上でこの体の中で行っていた、ことに対して報いを与えてくださるからなんですね。で固く立って動かされることないようにこう言ってます。固く立って動かされることがないように。パウロはコロサイの人たちに言いました。1章の23節で、ただしあなた方は信仰に土台を据え、固く立ち聞いている福音の望みから外されることなく信仰にとどまらなければなりませんと。信仰に土台を据えてそこに固く立ち、福音の望みから外れることなく信仰にとどまっていなさいということです。私たちの生活で信仰が揺るがされることってしばしば起こるじゃないですか。まあ実際的な思い煩い、そうですよね、現実問題としてあるわけです。あるいはですね、特に大きな問題なくても日常のことで忙しくなって福音なんてそっちのけなると思うんですね。あとは福音の真理を信じていると、それを信じたらまるで悪いことであるかのような取り扱いや圧力を受けたりします。で、そうするといつの間にか真理を曲げたり混ぜ物をするという誘惑も出てきます。で、そういったことで揺るがされる生活を送ってしまうと、いつも主の技に励み合わせができなくなっちゃうんですよ。だからその主の技を行っていくこと自体が虚しくなったりとか、あとは時間がなくなったりとか、気がそらされて違うことやってるからね、あと身が入らなくなるとか、いろんなことが起こってってしまうんですね。まあでこういう形でね、揺るがされることがあるんです。でそれに任せてしまうと本当にこの揺るいじゃうんです。 だから今ここでパウロが励ましてます。いつもいつもでは大事ですね。都合がいい時だけじゃないんですよ。いつも主の技に励みなさいと。そして自分たちの労苦は主にあって無駄ではない。ここなんですよね。この前回もですね、34節のところのこのところに、結局死者の復活はないというふうに彼らは理屈で考えてって、でそれは理屈で終わんないんですよ。もう罪の生活の中に入っちゃったでしょ。具体的に最後で具体的な話をパウロはしたわけです。正しい生活をしなさいと、罪の生活やめなさいって。でこれはその逆で、このね、不信者の復活を本当にもろに信じていたら、報いがあるって分かるので、無駄にならないって分かる。主は報いてくださるってこと分かる。だからイエス様が山上の水訓で、ね、人に見られるようにして良い行いをするんじゃなくて、もうすでに報い受けちゃうから、隠れて祈りなさいとか良い行いをしなさいっていうことで、それは父なる神が見ておられるから、父が報いてくださる。報いって言葉出てくるでしょ。だからね、この死者の復活信じるってね、ただ単純に死んだらなんか蘇るのかな、そういう話じゃないです。主がどんな小さなことでも、誰も見てない、いやむしろ誤解されていることですね、否定的に見られているとか、そういうことも全部揺るがされているような時に、いやそれでもいつも主の技に励むことができるのは、主は報いてくださるからです。無駄に終わらないんです。で特にね、愛のローク、ロークって言っても愛のロークなんですよね。愛ってね、損します、無駄になります。イエスもそうでしょ、十字架、損します、無駄になります。それでヘブルの6章の10節では著者がこういうふうに励ましています。神は不公平な方ではありませんから、あなた方の働きや愛を忘れたりなさいません。あなた方はこれまで生徒たちに使い、今も使えることによって神の皆のために愛を示しました。愛によって行ったことは神は決して忘れないよ、報いてくださるんだよ。もう全然結果が見えないから、もうやめよう、クリスチャンになったって虚しいじゃんって、もう世の中の生活に戻ってね、儲けた方がいいじゃんって、いい家買ってさ、でさ、例えばさ、援助団体とかだったらさ、なんかこのありがとうございましたとかね、こう受けた人から言ってもらえるけど、福音なんて語ったらさ、逆になんか悪口言われるとか文句言われるとかさ、だって見えるものがなかなかないからね。けれども神は覚えてらっしゃる、神は覚えてらっしゃる。死者の復活を信じてるから、私たちはそう揺るがされないで生きていくことができるんだということですね。本当に感謝です。次回で終わります。16章でまとめに入るというか、すごく実際的なこの献金の話もあるし、あとは一つ一つの細かい励ましがあって、最後のパウロの言葉がすごいんだよね。主を愛さない者は皆呪われよ、主を来てください、ね、え、パウロのなんていうかな、こうね、イエス様がね、恋人なんだよね。まあ、これ次回の説教にします。もうね、予告しますと、朝の説教ね、ここをマラナタって書いてます、ね、主を来てください、主を愛さない者は呪われる。だから自分の愛してる人をさ、もうケチョンケチョンの言うやつなんか呪われよって言ってるんですよ、簡単に言うと。これほど一途な愛なんですね。でこれね、学んできますよ。でまたね、この主が戻ってこられるっていうところでこう締めくくられますのでね。でお祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に死者の復活について詳しく見ていくことができてありがとうございます。愛する主を本当に、ここまで詳しく見ていくと本当に珍しいですね。ですが本当に主を、今日はこんな大きな恵みに預かることができて感謝いたします。主よ、この私たちが体が痛む時とか、罪をで悩んでいる時とか、あるいは自分が神様の働きをしているのに報われない時とか、本当に今日の御言葉を思い起こして、聖霊様を思い起こさせてください。私たちが聖霊の励ましによってあなたの御言葉通りに、 このいつも主の技に励んでいることができるようにしてくださいますようお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。